時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡町角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は統一地方選挙投票日でございます。
はい、
森部先生、もう投票は行かれましたでしょうか。
私ですか。
はい。
あれ
ワンクッションありました
おっと、うん、私の清き一票、まあ、清いかどうかって分からないですけど、
はいはいはいはい、
大事な票ですからね。
はい、
秘密裏に処理させていただきます。
秘密裏に処理、なるほどですね。そうそうそう、まあ、期日前投票もございますからですね。です、はい、いやでも本当にもう、まあ、4年に一度というようなこともあるんですけれども、ね、年々こう様相も変わってきて、最近はインターネット上で、さまざまこう PR をされる方もいらっしゃったりですね。
そうですね、まあ、ちょっと前に、まあ、テーマでも、はい、まあ、挙げさせてもらったんですけども、
はいはい、
まあ、筋トレで投票率が上がるかと
先週のお題でした、
いう話がありましたけれども、
ね、
いや難しいでしょうね、
うん、
あの今の人たちのやり方ではやっぱりそこにその興味を持たせることができてないの で、そうですね
、
選挙の時だけガーガー外線ガーガー回って言ってるじゃないですか、
はいはい、
耳障りでしょうがないですね、
まあ、そういう意見もねやっぱ結構聞きますよ、
はい、
ということで皆さんこう選挙カーに乗らず歩いて遊説されてる方も結構ね今回見たなという感じもありました。
そうですね、うん、まあ、いろんなまあ工夫をされてると思うんですけど、まあ、普段どういうことをされてるかっていうことで、うんうん、まあ、そこはやっぱりもう今あのリアルに見られてますんでね、
はい、
本人が意識するしないは別として、まあネットにも上がったりするじゃないですか、
はい、
だからまあ選挙があるないに関わらず地道に本当に地域に密着した活動をされてる方と、
うん、
こんな人いたっけみたいな感じで名前だけ連呼してよろしくお願いしますって言われてもよろしくお願いできないですね
厳しいご意見ですが、はい、まあ、でも実際そういうふうに思われている、ね、有権者の方も多いと思いますので、もう各、ね、候補者立候補の方々がどういうふうにご自身のことをアピールしてこられたか、まあ、その結果がですね今日出るんだろうなと思いますけどもね。
そうですね、
そんなところにもこの筋トレメソッドでのこの世界を救う、
はい、
これをどんどん広めていきたいなと思いますよと。筋トレ党ということでございます、はい、
いいですね
あれちょっとその意外に気に入っちゃった意外に気に入っちゃいましたから、ね、
行きますか
行きますか、はい、筋トレ党ですね。さあこの番組はパソコンスマホで後日でも聞いていただけるようにネットでも配信を行っています。まずフェイスブックをなさっていらっしゃいます方は福岡町角森部塾のフェイスブックページへいいねをお願いします。そちらに放送のアーカイブアップしております。またスポンサーでもいらっしゃいます株式会社ゲットさんのホームページからもアクセスできますのでぜひチェックしてください。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡町角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲットの提供でお送りいたします。スタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマイジムのコーナーです、
はい、
さあ先週からですね腕の部分に入ってきております、
はい
はい、腕の部分の末端から昨日は指の筋肉というのお話だったん、あ先週はですね指の筋肉というお話だったんですけども、今日はそこに紐づいて今度は握力と、はい、指の力と握力ってほぼ同じな気がするんですけど、森部先生これは違うんでしょうか。
いや厳密には違いますね。
なるほど、
はい、まあ、指が弱い人は、まあ、仮に握る力があったとしてもやっぱりその硬いものを持ったりとかすると力が発揮できないので、
はい、
まあ、そういう時にはやっぱりあの自分の全力は発揮できないですよね、まあ、例えば柔道をやってる人とか、
はい、
道具を掴むじゃないですか、
ええ、
その時やっぱ指が弱いと、うん、その掴みきれない、う
ん、
だから簡単に袖切られてしまったりとか。
なるほど。
そうすると技がかけれないですよね。
ははということはもう指のさこの前のですね先週のピンチ力もしっかりないと、ただ握力だけを鍛えていても掴み損ねる。
そうです。
ということが起こるということなんですね、はい、しかしながら先週はそのピンチ力というのは指の筋肉というよりも指の腱、剣の力を強めていくといいますか鍛えていくというようなお話もありました、今日はですねその部分を含めた握力ということなんですけども、握力を鍛えるというとよく私はですねあのにぎにぎボールみたいな、 い、ああいったものを握ったりとかですね、あの先っちょにこうスプリングがついている2つに分かれたですね、はいはいはい、松の葉っぱみたいなやつをですね、はい、にぎにぎにする、
確かに確かに、
ああいうイメージなんですけれども、
は
い、
ハンドスプリングですね、
ハンドスプリングってですね、はい、どうなんでしょうか、握力というのはああいうふうに鍛える方がやっぱりいろいろと役に立っていくものなんですかね、その筋トレ全体の。
ああもう全然違いますよ、
やっぱり必ず入れた方がいい種目になりますか、全体全身のこう。
そうですね、そのトレーニングジムでやるっていうのにしてはちょっとこう時間がかかってしまいますので、うんまあ、常日頃からちょこちょこやってた方がいいと思います。
そうですよね、
ジムに行くとですね、
はい、
そこを、まあ、別にジムじゃなくてもできるじゃないですか。
でジムに握力鍛えるマシンみたいのないと思うんですよね、
はい、いやありますよ。
あるんですか。
あります。
あるんですね。
あります。
はい、そういうあの松葉ハンドスプリングみたいなものではなくて、は
い、まあ、そういうのももちろん置いてるんですけれども、その握力を強化するためにちょっとその、まあ、ジムをこう経営してる側がちょっと工夫をしてですね、
ほうほうほう、
まあ、器具にちょっと加工したりだとか、アタッチメント取り付けて握力を使わざるを得ない状態にするとか、
あ、
まあ、そういう工夫はしてますね。
なるほどですね、はい。ちなみにその今言った、まあ、絶対やった方がいいですよというところはどういう観点から握力は鍛えた方がいいということなんでしょうか。
これはあの先週もお話ししましたように、もうまず握力っていうのはもうギリギリの状態になった時のやっぱ寿命に関係していると、
まあ、この前先週はでもちょっとダジャレっぽかったですけど、
いやダジャレじゃなくて、
ダジャレじゃなくて、
これも医学的にデータもいろいろ出されてますね。
握力のある人は
の方がもうあの長生きしていると。
ああそうですか。
はい、まあ、これあのオーストラリア政府がもう何年もかけてずっとこう数千人とかの単位で追跡調査をしているデータなので、たまたまそうだっていうより もうそういう傾向があるというふうに見た方が賢いと思いますね。
そうですか、
はい、
幼い子供、うん、子供の場合も最初にこう鍛えておく方がいいのが握力だったりとか、まあ、一番発達しやすいのが握力というか、まあ、そういったところもあるのかなと。よくぶら下がらせたりとかですね、小さい子もしますよね、はいはい、どこの筋肉よりもまず手の力がまず最初に発達すると、そういったところも関係あるんでしょう。
それも関係あるでしょうね、
はい。
まあ、そこをその因果関係見るっていうのはもうかなり大掛かりな調査になると思うんですけれども、うんうんうん、あの小さい時にまあぶら下がったの運転っていうのがまあ昔小学校にはあったんですね。ブレキエーションっていうトレーニングなんですけど、
ブレキエーション、
はいはい、あのお猿さんがこう、
はいはいはい、
木にこうぶら下がって伝わっていく、
はい、
ああいうのをこうやっておくとですね、まあ、当然指も握力も強くなりますし、うんうんうん、何しろそれを掴んだ時にですね、体重がかかるわけじゃないですか、
はい、
だから通常だとその肩がすっぽ抜けるみたいな力がかかってるんですけれども、それに対しての反射も当然備わってくるので、うん、その運動をすることによってほぼほぼ上半身の筋力っていうのは全てが強くなるんですよ。ところがそういうことをやってないのに、うん、野球でボール投げるみたいな、
う
ん、腕を振り回すことばっかりやってるので、肩を痛めたりとかする子が出てきてる、非常に多い。
そうなんですか、
はい、そして誰も気がついてないんですよ、そういうことに。
なるほど、
はい、
ああいう運転とかで必要な筋肉がついて、その後のスポーツに、役立つといいますか、怪我を減らしてくれたりする効果が、
いやもうめちゃめちゃありますね。だからもうぶら下がってるだけでいいんです。逆上がりとかできなくてもいいんですよ、極端な話。
ほうほうほうほう、
まあ、いずれそういうのはでき、まあ、技術が備わってくればまあできるようになるんですけど、うんうん、そもそもぶら下がることができないと何の練習もできないじゃないですか、
うん、
でそのことで、まあ、あのいわゆる基本をやってるわけですよね、
ええ、
鉄棒にぶら下がるということは、うん、ところが今鉄棒がないとかいうのもあるし、鉄棒を使った運動のバリエーションっていうのを、
はい、
まあ、小学校とかでも先生たちがまあ指導ができない、
うんうん、
でちっちゃい時からしかしスポーツの専門文化だけは進んでて、
はいはい、
まあ、あの子供の時からも野球をやってる子は野球とか、バレーボールやってる子はバレーボールということでやってるんですけど、うんうん、その割に体が強くなる前に、うん、腕を振り回したりとかするような技術を教えてしまうので、うん、トラブルが後を絶たないんです。で痛めたっていうような状態で初めて、まあ、あのリハビリやったりだとか、その補強トレーニングやったりとかするんですけど、体重を支えるような負荷はかけれないんですよ、そういうトレーニングではね。
なるほど、
うん、だからもう順番が全く逆です。ちっちゃい時から 子供が やってるやりたいって言ってるからとか、はい、親も、まあ、小さい時からやらせとこうっていうふうに言うのも完璧に間違えてますね。
じゃあもう幼い時からいきなりサッカーとか言うのではなく、はい、基本的なそういう鉄棒とか、うん、体の全体的な筋肉とか腱を強くするとか、
う
ん、反射の
力
をつけるとか、
はい、
そういうのが大事と。
順番ですよ、順番。その方が結果的に後が伸びます。
後が伸びる、
はい、例えばその、ええ、何やらせてもうまい子がいるじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、昔の通知表で言えば5っていうやつですよね、うんうんうん、体育は5、
はい、
その体育は5の子がですねやれば野球やろうかサッカーやろうか全部うまくなるんですよ、
うんうんうん、
教えるのも全然難しくないです、
うんうん、
教える側が少々ヘボでもですね、
おっと、
ね、本人の能力が高いから、
はい、
だけど小さい時から、うん、その専門的なことばっかり教えようとすると、うん、うまくならない子っていうのはずっとうまくならないままなんですよ、
はいはい、
でも指導者側にノウハウがないからうまい子しか教えないですね、
うん、
でできない子はものすごく格差が進んでいくんですよ。
なるほど。
だからちっちゃい時から専門的にやらせるっていうのは、うん、できる子にとってはいいんだけどできない子にとってはもう単純にその格差をつけてるだけです、
うんうん、なるほどですね、うん、じゃあそういう格差を減らすためにも、はい、やっぱりこの握力を意識してちょっと鍛えていくというのも非常に大切であるということですね。
握力を支え、つけることによって、うん、体重をキープできるとか、
うんうん、
体重をコントロールする力が非常に強くなります、
ね、なるほど。上半身に必要な筋力がつくということでございますね、はい、さあ今はちょっと幼い子のお話だったんですけど、じゃあ今度大人になってからの握力というのは、はい、やっぱここからでも鍛えられたりとかもしくは鍛えた方がいいというなんかいろいろなメリットはあったりするんでしょうか。
いやもうもちろんありますよ、
はい、今のねさっき の寿命の話もありましたけど、
普通に日常生活こう考えてもですね、はい、例えばその年末にその大売り出しとか今買っとけみたいな時にこういっぱいこう手荷物持たなきゃいけない、
はいはい、
握力弱かったら持てないじゃないですか。
やっぱり握力が大事なんですね。ちょっとこう引っ掛けるだけで腕の力でいけるのかなと思ったりもするんですけど、
腕の力でいける部分はあるんですけど、はい、握力が強い人の方がたくさん持てます。
なるほど、
はい、
逆に握力をつけることによって他の筋肉も発達しやすくなったりとか、
もちろん
よりこう重いものに挑戦できていったりとか、
いや
そういうのあるんですか。
100% あります、ね、
そうですか、
はい、
じゃあ今トレーニングをされて腕の筋肉も含めてですね、胸筋も含めて鍛えてらっしゃる方、握力まだ鍛えてないなという方はぜひ鍛えた方がいいよと。
そうそう、ね、末端が弱い人っていうのはやっぱりこう、はい、幹もそんな強くなんないんですよ。
お
よく今体幹とか言ってますけど、
言われてます、
はい、それはできる人にとってはいいんですけど、やっぱりこう末端が弱い人っていうのは体幹もそんな強くならない。
おっとこれキーワードですよ、
はい、で強くなったところで実際のスポーツは使えない。
おっと、
はい、
また2段階でキーワードいただきましたね。
そうです。
じゃあもう末端をとにかく大事にして鍛えていった方がゆくゆくの結果も、
そうです、
体幹も強くなるしスポーツのパフォーマンスも上がるぞと、
はい、そういうことですね。
ちなみにその握力を鍛えるいい鍛え方ってあるんですかね。ハンドスプリングがやっぱり一番いいんですからね。
うん、一番やりやすいのは、うん鉄棒にぶら下がるっていうのが一番簡単
です。そうなんですか、
はい、
鉄棒ぶら下がってて握力つくんですか。
つきます。
あ、そうなんですね。
で両手でぶら下がるのが軽くなれば片手でぶら下がる。
わお、それちょっときつそうですでも子供の頃できてたかもしれないですけど、
通常、ね、通常自分の体重を支えるぐらいの握力はないといけないんですよ、はい、
そうなんですか、
うん、
何秒ぐらいですか。
まあ1分ぐらいぶら下がらないといけないでしょうね。1
分片手で、
はい、
皆さん聞きましたか。
1分ですよ。
多分ありますよ。私も大濠公園とか走ってたらね、ちょっとぶら下がり健康器みたいなのがありますよ。
はいはいはい。
片手か、ちょっときついですね。
いや、ほとんどの人ができないです。
できないですよね。
10人中も 9.5 人ぐらいできないでしょうね。
じゃあちょっと両手で何秒ぐらいから始めませんか。
そうそう、だから最初は両手でいいんですよ。だけど慣れるんです。
は
ん
は
ん
は
ん。次はどうするっていう感じになっていくわけですよ。
うん、
ところがこう両手でできる、じゃあいきなり片手にすると急に倍になるわけですから、
はい、
そうするとこう負荷が大きすぎるんですね、
はいはいはい、
だから両手で今度は指を1本ずつ外していく。
いやいや、もうちょっとジャッキーチェンみたいになっとえないですか。
いやいや、そうそうそう、全部そうなんですよ。
あ、なるほどですね。
トレーニングの原理っていうのはもうそうやって、はい、前増負荷の原則って言ってですね、少しずつやっていきましょうって。
なるほどですね、は
い、その少しずつの階段をどんどん行ける人もいるし、ちょっとずつしか行けない人もいるんですけど、それは自分のその人に合わせればいい、
うんうん、
みんなと比較しても意味がないですね。
なるほど、
うん、とにかく長く続ければ必ず右肩上がりで強くなるんです。
ということはハンドスプリングを使うよりも運転などの鉄棒などにぶら下がる方が握力の鍛えるということでいうといいよということで今言っちゃっても大丈夫ですか。
ごまかしが効かないからですね、ぶら下がりに関しては。
あっちのハンドスプリングの方ごまかしが効くんですか。
弱いの使えばいいじゃないですか、
うん、あれ反復しますよね。
反復するのは筋力じゃなくて筋持久力なので。
筋持久力、
はい、持久力と筋力とはまたちょっと別なんですね。
違うんですね。
絶対値が大きい方が有利です。
あ、はい、じゃあぶら下がってる方はどちらかというと一つのこうポジションでですねキープしているイメージがありますよね、
はい、
そっちの方がこの握力を鍛えるという意味ではあの強さを増す意味ではいいということですね。
それは理解が違います。
あ、違うんですね。
キープしてるっていうのは固定してるわけじゃなくて重力はずっとかかってるわけですから常に広がろうとしてるんですよ、だから広がろうとしてるものを一生懸命頑張って
閉じようとしてる
っていうのと一緒なので、
はい、ずっと閉じようとする力が加わってると。
そうです。
じゃあハンドスプリングをずっと握りしめたままの状態みたいなイメージですかね、
うん、ただハンドスプリングの場合は自分が握り潰せるやつしかできないので大したことがないわけですね、うん、本人の握力が例えば30キロだったら30キロのものしか潰せないわけですから、
はい、
鉄棒の場合は自分の体重がかかるわけじゃないですか、
ね
うん、だからそこの負荷のかかり方が全く違います。
なるほど、
ね、筋力を高くしようと思ったら、はい、とにかく大きな負荷をかけた方が絶対いい、
うん、
だからいきなりやると怪我をしたりとかするんだけれども鉄棒にぶら下がるっていうのは自然な手の使い方なんですね、
うんうんうん、
握りの感じとか、
はいはい、
ハンドスプリングとかいうのは
そうですあの小指の方に
広がってますので
す,、ね
すごい実はあのそれこそあの指の力が強くなって握れないですよ。
あ、
うん、届かないといけない。
なるほど、
うん、
そういった意味ではちょっと違いますよね。
そうそうそう、うん、だからもうそういうもう小細工せずにぶら下がれと、うん、
ぶら下がれと、
はい、だからぶら下がり健康器っていうのは実は意外と役に立つんですよ、はい、
大ヒットしましたよね、は
い、ただやっぱね通販とかで買うと、はい、ギコギコあのこうきしむじゃないですか。あれがねやっぱストレスになるんですね。
そうなんですね。いつの間にか見なくなりましたもんね、
う
ん、
そうそう、だからあれもうちょっとこう頑丈なやつにすればいいんじゃないかなっていうふうに思って、まあ、うち注文してくれたら作りますよ。
本当ですか、
はい、
再発、ぶら下がり健康器
もうあのちゃんとがっちりしたやつを作りますんで。
ぶら下がる力はあなたの命の強さを示すみたいな。
そうです。
なるほど、はい、ということで新商品の企画会議でございました。
はい、
はい、ということでマイジムのコーナー今日は握力についてお話を伺いました。ではここで1曲お届けしたいと思います。
はい、アリーで雨上がり。